はいどうも、小太りです。小太りの意識低いラジオ始まりました。このラジオは頑張りたくない、動くとすぐ疲れるという意識の低い小太りが毎日のことを話していくラジオです。皆さんよろしくお願いします。はい、今回は第139回、あなたは騙されていない、インフルエンサーが使う錯覚資産についてということでやっていきましょう。では、はい、でね、ちょっと本題に入る前に、僕普段ね意識低いっていう自己紹介してるんですが、これね僕のなんかこうスペック的な側面が全然わかんないなってふと思ったのでね、僕がどういう実績を持ってるかっていうのをちょっとね話す前に本題説明できればと思います。結構あるんですけど、まあ一つ目は、営業時間ほぼゼロ、あ違う、労働時間ほぼゼロの副業ブログで、月20万年間140万稼ぐ、本業はフリーランスの政治と言われるマルモで現場責任者、フリーランスが50人以上在籍するオンラインコミュニティを運営、100万以上の大型ウェブ案件を、個人でディレクション、ブログは1日 2.3 万 PV のバズ記事、ライターとしても1日 1.5 万 PV の記事を作成した経験あり、ツイッターのフォロワーは、2400人オーバーで、これはね全体の 6% に入っております。で、月30冊本を読む読書家であり、クラウドファンディングを、たった2日でサクセスさせた経験を持っています。はい、っていう感じですね。ね、あの意識低いと言いながら割とまあ実績があるということをね認識いただけたらと思います。はい、で今回ね、もう一回タイトル言いますと、あなたは騙されていない、インフルエンサーが使う、錯覚資産についてということなんですけど、これね、ある本を読みまして、そこに出てくる錯覚資産という表現がすごい面白くて、考え方とかもなんかこれは使えるぞと思ったので、ちょっとね早速ラジオで話していきたいと思ってます。どんな本を読んだかと言います と、人生は運よりも実力よりも勘違いさせる力で決まっているという本でですね、これまあどんな人が書いたかというと、まあ、伝説のブロガーと言われている、フロムダさんという人ですね。この人ブログは本当になんかすごい PV 数稼いだりとか、あとまあ個人でもなんか会社をなんか複数起業してなんかまあいろいろやってるすごい人らしいですね。でその人がその人生っていうのは運とか実力じゃなくて、もう勘違いさせれば勝ちだみたいな話をしててですね、いや嘘だろと思うじゃないですか。いや、その人生って実力ある人とか運がある人がこうなんかのし上がっていくんじゃないのって思うかもしれないんですけど、それが間違いだよっていうことがただただ説明されているという本ですね。でね、これどういう内容かと言いますと、まずね、錯覚資産とは何か、順に説明していきますね。錯覚資産とは何か、そして使うことでどんなメリットがあるのか、実力主義との対比、そして錯覚資産の作り方、運用方法、最後に自分の錯覚資産を作ってみようということでね、ちょっと説明していきたいと思います。まず1つ目、錯覚資産とは何かなんですけど、これはですね、人が持っている実績のことで、それをこう振りかざすことでこの人がすごいっていう過大評価してしまうっていうことですね。例えばその僕が冒頭に説明した労働時間ほぼゼロの副業ブログで年間140万稼ぐとか、なんかブログは 2.3 万 PV のバズ記事とか、ツイッターのフォロワーは2400人オーバーで全体の 6% に入ってるとかっていうことをバンって言うと、なんかこの人すごいんじゃないかみたいな感じがするじゃないですか。で実際そのブログに関してはその知識があるかもしれないんですけど、この人ブログで稼いでるってことはビジネスがうまいイコール仕事もできるみたいな感じで、人間って錯覚しちゃうらしいんですよ。でそういうのをハロー効果って言うんですけど、そのねハロー効果をうまく作って、なんかみんなのその錯覚をなんかこう活用して、自分にあたかもなんかすごい実績があるようなに見せるのを錯覚資産と言います。まあ、認知のズレを使ってあたかもすごい人であるかのように演出するってことですね。でこの錯覚資産を使うと、まあ、どんなメリットがあるかってことなんですけど、これは全ての行動がかさ増しで評価されるってことです。例えば僕のさっきのブログでなんかめっちゃ稼いでるとか、あとはなんか仕事本業でなんか100万以上の案件ディレクションしたとか、ライターとして 1.5 万 PV 叩き出したとか、クラウドファンディング2日でサクセスとかいうことを言えば、なんかこの人すごいっていう風に見なされて、僕の普段のその言動とか行動とかも、あ、すごいって思ってる人がやってるからこれはすごいんだっていうことで勝手に底上げされるんですよ。 で、みんながそのすごいって勘違いしてる人の行動ってその結果も伴ってくるんですよね。すごい人が言ってるから意味があるんだとか、すごい人が勧めてるから買おうみたいな感じで実際の成果が上がって、でさらにですね、そのすごい成果が出るとまたいい環境を手に入れることができる。例えば転職するときとかに、僕はこういう実績があるんですみたいな感じで、その実績を見てすごいと錯覚した人が、あ、この人は優秀だから取ろうと取ってくれる。でその取ってくれた環境っていうのは多分いい環境なんで、そこでまたこういろんないい環境に恵まれて新しい成果を生む。でさらに実力がつく。でまたそれが実績となり、評価が全体的にぐんと上がるみたいなループに入ることができるって、そういうメリットがあります。でその錯覚資産ってなんか正直、まあ、嘘くさいとか、いや実力があればこんなこと関係ないでしょって思う人もいるかもしれないんですけど、これがね大きな間違いなんですよね。実はその実力主義っていうのはこれ幻想らしいんですね、本によると。まあ、実力があってもやっぱ正しく評価されないんですよ。その成功した人が言うことってなんかすごく聞こえるし、例えばホリエモンが言うことと僕が言うことって、もうホリエモンの方がもうすごく聞こえるじゃないですか。ありえないぐらい実績があって、しかもそれが錯覚資産になってるから、みんなので。もしその実力で僕がなんかその中身のあることとかいいことを言ってたとしても、そこは正しく評価されないんですよね。っていうような感じで、その実力主義っていうのが本当に実力主義かって言ったらそうじゃなくて、実力かけるその錯覚資産をうまく使うことでその全体の凄さをアピールすることが大事っていうね。だから実力主義で実力だけ磨けばいいでしょって思ってる人は人生うまくいかないっていうことですね。で、まあその実力主義をなんかこう打ち壊すようなちょっと悲しい研究結果があってですね、これは感情ヒューリスティックって言うんですけど、これ何かと言いますと、人間はその感情が物事の判断基準になってるっていうことで、具体的に言いますと、自分が好きなもののメリットを大きく判断して、嫌いなもののメリットっていうのを小さく判断するんですって。だから例えばですね、人事をやってる人とかはその公平にその人事評価を下してるって自分のこと思ってるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、自分が好きな部下のことはやっぱりこう過大評価して、自分が嫌いな部下のことは過小評価しているっていうのが現実な話なんですね。いや怖いですよね。もう全然実力主義じゃないじゃないですか、この世界って思いました、その部分読んで。であとその、まあ、悲しい真実、まあ、なんですけど、その結構ね、自分がその何か持ってないものとか、その手に入れてないものに対してなんかこう現実世界をねじ曲げて考えちゃうっていうのがあるらしくて、これ何かと言いますと、なんか例えば不細工な人は見た目は大事じゃなくて、大事なのは中身なんだっていう、そういう考えを持ったり、貧乏な人はお金持ちは、ずるくて汚いやつだっていう印象を持ったりとか、そういうね、その自分が敗者となってる土俵でなんか価値評価を捏造して、その持ってる人に対しての評価をねじ曲げてしまうらしいんですけど、これも全然良くないんですよね。だから例えば自分がなんかこう何々してる人はダメだって思ってることがあるとしたら、それってそれが本当にダメなんじゃなくて、自分がそこに対して敗者だからそれの言い訳をしてるんじゃないかっていうことを今一度考えた方がいいってことですね。でこれに対しての対策はもうそれを掴み取っちゃうってことです。例えば不細工な人で見た目が大事じゃなくて中身が大事だって言ってる人は正直間違ってて、そういう人がどうすればいいかって言ったら、もうかっこよくなることですね。でもう一つ、その貧乏でお金持ちは卑怯でずるいやつが多いと思ってる人は間違ってるので、お金をちゃんと稼いじゃおうみたいな、そういう話ですね。はい、まあ、これがね、実力主義とかその認知の歪みっていうことのすごいね、残酷な側面なんですよね。はい、でまあそういうね、現状に対して、まあ、錯覚資産をうまく作って、実力かける錯覚資産で人生のし上がっていく方がいいよっていうことなんですが、じゃあ具体的にどういう作り方してどういう運用方法をすればいいのかなっていうのも、本では説明されてました。で錯覚資産の作り方なんですけど、これはですね、まずハロー効果を期待できる実績を持つっていうことですね。これ何かと言いますと、その他の人に分かりやすい実績を作るってことです。 これはなんか結構何でもいいらしくて、例えば何々部部長とか、あとはその営業成績とか、まあ、ブログで言ったら PUV とか収益とかで、そういうなんか数字系は本当に強いらしいです。でそれがあのハロー効果になって、例えばこの営業実績あるからこの人は仕事がすごいできるとか何でも正しいみたいな感じで、どんどんどんどん判断されるようになるらしいですね。でまずはハロー効果を期待できる実績を作る。で2つ目がそれを多くの人に認知されるように動くってことですね。なのでブログの PV とかであれば、ツイッターとかで発信して、僕はこれぐらい PV を持ってるんだっていうことをみんなに言うと。で、例えば僕が月20万稼いでますっていうのと、月1円も稼げてませんっていう人のブログ論って、絶対その20万稼いでる方が説得力あるし、まあ、ハロー効果が期待できるじゃないですか。なので、その自分がハロー効果を期待できる実績を作った後は、いろんな人にそれを認知してもらうっていうことが大事なんですね。でこれは SNS とかでもいいし、まあ、リアルとかイベントとかに行ったり、あとまあ登壇とかして自分のことを知ってる人をどんどん増やしていくってことですね。でその時にポイントとなるのが、感情ヒューリスティックも一緒に使ってあげるってことです。まあ、これどういうことかと言いますと、まあ、ハロー効果を期待できる実績を作っていろんな人に認知されて、かつその対象者に好かれて、その課題評価をあの積極的にしてもらうってことですね。だから上司に媚びるっていうのはすごいいいことっていうことですね、これを踏まえると。はい。で、まあ、皆さんもですね、あの自分がハロー効果を期待できるような実績がないかっていうのは今一度探してみてください。僕があの冒頭にね説明した数々のなんかうざい実績は、あのこのねハロー効果を狙ってちょっとやってみました。はい。ということで、ちょっと最後駆け足で申し訳ないんですけど、今回は、あなたは騙されてないインフルエンサーが使う錯覚資産について話しました。では次の放送でお会いしましょう。さよなら。